おはようございます。私は成長の家本部講師の西田照子と申します。本日から4回にわたりましてこの放送を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。第1回目の本日は成長の家総裁谷口正信先生がお書きくださいました日々の祈りをテキストに人間神の子無限力というテーマでお話をさせていただきます。私事ですが、以前友人から生命保険に加入される方の健康調査をする仕事があるけれどしてみないとお誘いを受けました。しかしそれには生命保険面接士の資格が必要でした。耳慣れない名称の資格でしたが、友人と私はそれから約半年間面接士の資格取得の試験に向けて保険会社において人間の体の仕組みについて勉強をいたしました。それは実に謎の多い不思議な世界で、学べば学ぶほど神秘的な世界でした。私たち人間は皆母の胎内で十月十日ほどを過ごし、この世に生まれてまいりますが、その間小さな受精卵から一人の人間としての体の一部分である目や耳や鼻、そして心臓や肝臓や腎臓などの内臓器官などが作られていくわけですが、それぞれの器官を母が意図的に今日は目を作りましょうとか明日は心臓を作りましょうと思って作ったわけではありません。それは誰の手も借りずに母の体内で自然に十月十日ほどの間に人間の体に必要不可欠なあらゆる器官が一つ一つ徐々に形成されていったのです。そして形成されたそれぞれの器官は人間の体内で人が生きていく上での重要な役割と働きをしているのです。科学技術は年々進歩してきておりますが、全身の細胞に栄養分や酸素を運搬したり、二酸化炭素や老廃物を運び出すために体の中を流れる血液は、現代のいかなる科学技術を駆使してもどれだけお金を積んだとしても作ることはできないと言われています。では目や耳や血液などの器官を人間が作ることができないとしたら、一体どなたが作られたのでしょうか。それはまさに人間の知恵を超えた不可思議な偉大な存在がいると考えるのが妥当で、人々は昔からその偉大な存在に対して神と名付けたり仏と名付けたりして畏敬の念を持って敬ってきたのです。成長の家総裁谷口正信先生は本日のテキスト日々の祈りの8ページから神の愛に感謝する祈りの5文章の中で次のようにお書きくださっています。朗読させていただきます。神様、私は神の子であります。私はあなたの愛を一身に受けて生きています。私の魂はあなたの愛に包まれて平安であり生きがいにあふれ歓喜に満ちています。あなたの愛はこの空気であり水であり体内に燃える命の炎でありこの肉体となって結実しています。私の肉体は物質ではなく、あなたの愛の表現であります。その肉体が私の意識によらずとも呼吸し、心臓を動かし、血液を通して栄養を体内の隅々まで送り、消化し、異物を取り除き、休息し、新しい細胞を生み出し、古い細胞を掃除し、老廃物を体外へ出してくれます。この精緻、複雑、微妙にして調和が取れ、かつ安定した働きこそ、あなたの無限の愛の現れであります。私はただその愛の結晶である我が肉体を受け入れ、それに乗って神の愛を生きるのであります。あなたの御心を行じるのであります。朗読を終わります。ここで谷口正信先生がお示しくださっているように、私たちの肉体は単なる物質ではなく、神様の生命の現れであり、神様の無限の愛と無限の力によって生かされているのです。成長の家創始者谷口正治先生は、昭和5年の立教から宗教的な視点から、人間は皆神の子であり、自らのうちに無限の命があるということを繰り返し説かれました。そして子供は皆天才で、親が心でそれを認め、言葉に出せば、どんな子供も天才になることができるとお示しくださいました。天才とは、国語辞典には生まれつき備わっている 並外れて優れた才能などと定義されていますが、成長の家では誰もが神の子であり、すべての人がうちに天才を宿していると考えます。そしてそれを引き出すのが言葉の力です。言葉とは通常、口から発生する言葉のことを指しますが、成長の家では口から発生する言葉に加え、想念や顔の表情も言葉と考えます。そして言葉の力を駆使して、すなわち柔和な顔で少々を認め、賛嘆し、この子は神の子だから素晴らしい能力があるということを心で念じていると、子供はその本来あるところの素晴らしい才能、つまり天分を発揮するようになるのです。ただいまは2月に入り、受験の時期を迎え、受験生をお持ちのご家庭の皆様は、落ち着かない日々をお過ごしのことと思いますが、ここで我が家の3人の息子のうち、三男の体験を紹介させていただきます。三男は長男が卒業した東京の高校を第一希望とし、当時次男が通学している高校を第二希望としておりましたが、中学2年の三者面談の折に、担任の先生から、今の成績では二校とも合格は難しいでしょう、と言われてしまいました。しかし三男の意志は固く、希望高校を受験することになりました。我が家は主人の方針で、三人とも受験期以外は塾へは通わず、のんびり過ごしていましたが、二人の兄は共に中3の夏期講習を受けた塾の雰囲気が良かったのか、2月初旬の受験まで本人の希望でその塾でお世話になりましたので、三男もそこに通い、毎日真剣に勉強いたしました。その後、月を追うごとに成績はどんどん上がり、塾の先生も驚かれて、第一希望の高校への合格も可能かもしれないとかすかな期待を持たれていたようでした。私は再び長男や次男の受験の時と同様に、すべて神様にお任せし、成長の絵独特の瞑想法である深層観を実習して、三男が内なる無限力を発揮している様を心に描きながら、温かく見守るようにいたしました。そうしましたら、第一希望の高校にはご縁がありませんでしたが、見事に第二希望の高校に入学することができました。のびのびと楽しんで学校生活を送った三男を見て、やはり神様に全託して今できることを精一杯すれば、最もふさわしい道が開けてくるということを三男の受験を通して学ばせていただきました。その後、三男は付属の大学へは進まず、大好きなサッカーのスポーツライターを夢見て専門学校へ入学しましたが、一年で挫折をしてしまいました。私は一瞬、この先どうするのかしら、と心配し、主人に相談しましたが、主人はさほど気にする様子もなく、大丈夫だよ、黙って見守っていこう、と言って、自宅で過ごす三男を話す愛で見守ってくれました。専門学校を退学した三男は、しばらくは家にいましたが、親に負担をかけたくないとの思いがあったのでしょうか、新聞店に住み込んで、新聞配達を始めました。しかし、新聞店と我が家の食生活の違いからか、アトピー性皮膚炎を発症し、新聞配達を始めてから2年後に自宅に戻りました。それから顔や手足の発疹を気にしてか、ほとんど外出をしなくなりました。私の友人たちは、そのことをとても心配していましたが、主人も私も、成長の家で教えられている通り、神の子の三男の完全円満なる姿を見つめ、日々神様に祈っておりましたので、特に心配はいたしませんでした。三男は頻繁には外出しませんでしたが、犬の散歩には出かけてくれましたし、洗濯物の取り入れなどもしてくれたので、その度に、ありがとう、助かるわ、などと感謝といたわりの言葉をかけました。また、小さい頃から料理が好きだったので、時折ピザやパスタを作ってくれるのですが、それがとても美味しいので、あなたのピザはプロの味よ、などと家族で三男を賛嘆しておりました。家に引きこもりがちな弟を心配してか、長男が気晴らしになればと、8日間のイタリア旅行に連れて行ってくれるなど、家族が助け合って三男の神の子の本当の姿を引き出そうとしたことは、本当にありがたいことでした。三男は長男の行為とイタリアで食べた料理がよほど印象に残ったのか、帰宅してからは少しずつ外出をし始め、やがて大宮駅構内のイタリア料理店でアルバイトを始めました。 それからというものは、すっかりアトピー性皮膚炎も癒え、めきめき元気になり、神様からいただいた無限力を発揮し、調理師の免許も取得して、今では新丸ビルのイタリア料理店の厨房で、早朝から深夜まで元気に働いております。成長とともに口数は少なくなってまいりましたが、主人と私のお誕生日や結婚記念日などには腕を振るって美味しいイタリア料理でお祝いをしてくれています。このように三男はいろいろと回り道をしながらも周囲の協力を得て自分の中にある無限の可能性を表し出すことができるようになりました。本日のテキストにおいて谷口正信先生は次のように説いておられます。164ページから朗読いたします。人間は肉体であるとするビューケンによって人生を見れば、人生は無駄以外の何者でもない。この見方では人間は母体から分離された時に始まると考え、その肉体が生理作用を止めた時に人間が終わると考えるのである。これでは肉体の生と死の間に行われた全ての活動は無駄となる。どんな下劣な行動も、どんな崇高な行為も、どんな破壊も、どんな建設も、どんな苦しみも、どんな楽しみも、どんな貧しさも、どんな豊かさも、すべてが肉体の消滅とともに終わるのだから、すべては無駄であり、すべては虚しい。しかし人間は不滅の命なりとの自覚から人生を見れば、人生のすべての経験が、その人の魂の成長過程であり、神の子の本質が、表出される過程であることが了解できるのである。朗読終わります。ここに谷口正信先生が説いてくださっているように、人生のすべての経験がその人の魂の成長過程であり、神の子の本質が表出される過程であることがわかると、どのような経験もありがたい貴重な機会だと思い、感謝することができます。皆様方におかれましても、いついかなる時にも、私たちは神様に守られ、導かれているということを心に留め、このことに感謝しつつ、日々をお過ごしいただきたいと存じます。本日はこの放送をお聞きくださいまして、ありがとうございました。時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。